Studio 2, stand by please.
Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow.
近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。
DJ のビーズ東京ライブ。メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市さくら FM をキーステーションに、中央 FM、FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、富山シティ FM、鶴ヶ FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、ハワイホノルルケーズーレディオ、東京 FM ミュージックバードを経由して54局ネットでお届けをしてまいります。というわけで今日は久しぶりのゲストにお越しをいただきました、先週のゲストとちょっとねつながりもありつつの、女性アーティストなんですけれども、ちょっとね毛色の違うアーティストです。今日のゲストはこの方です。
フルートを奏でるシンガーソングライター松岡理香です。
松岡理香
Best variety of the music of tomorrow.
DJ のビス東京ライブようこそ。今日のゲスト松岡理香さんです。お久しぶりでございます。
お久しぶりでございます。
去年多分出てもらってないんですよ。
そうですよね。
そうなんですよ、はい、本当にお久しぶりで、はい、ひょっとしたら去年会ってないんじゃないかっていうぐらい。
あ、そうかもしれない
そうなんですよ、はい、フルートを奏でるシンガーソングライター松岡理香さんに今日はゲストにお越しをいただいております、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ついこの間、はい、ワンマンライブ、昼夜二部制のワンマンライブを、はい、渋谷 JG ブラッドで開催をされまして、はい、まあ超満員。
ありがたいことに。
何ヶ月前に、2ヶ月前にソールドアウトでしたっけ。
そうなんです。
大人気じゃないですか。
大人気風に
大人気風にってなんねえ、はい、その昼の部で僕はちょっとだけおしゃべりをさせていただきまして、はい、ステージで皆さんが歌っている中、僕は後ろでタンバリンを叩くっていうのを、
あ、そうなんですよね、
やってたんですけど、歌ってるところに僕入るの初めてで。
あ、じゃあよかった。
そう、
どうでしたか。なんか景色的に
すごい緊張しましたでもみんないい顔してはるんですね、お客さんも。歌ってる時、
そうですよね、
うん、なんか僕いつも間に MC で入る立場なんで、はいはい、大体そういう時ってみんなあんま見てないんですよ、
うんうん
うん、はい、次のアーティスト誰やったっけみたいな感じでみんなこうパンフレットを見てたりとかするんで、うんうん、みんなにあんなに見られるのが初めてだったんですすごい緊張しました。だからとてもいい経験をさせていただきました、
ね、ありがとうございます。
松岡理香さんをお迎えをしておりますが、はい、そうは言いつつもしばらくちょっと空いてしまいましたので、松岡さんの名前を、はい、あ、今日初めて聞いたかもっていうリスナーの方もいらっしゃるかもしれないので、うん、はい、普段こんな活動をやってますみたいな感じで自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、はい、フルートを奏でるシンガーソングライターとして、関東圏を中心に全国あちこちで、活動しております松岡理香と申します。三重県の伊勢で生まれて奈良で育って、100万円貯めて、東京に出てきました。ぜひ皆さんにお会いできる日を楽しみにしています
今ちょっと考えてなかったでしょ、言葉を
、はい、
フルートを奏でるシンガーソングライター、
はい、
忙しいですね。
そうなんです。
うん、
息を吐きっぱなしで、
うん、
そのスタイルをし始めた時はマイクを自分が持ってるのかフルートを持ってるのか、こう
あ、
パニクルで、フルート吹くときはマイクはスタンドに挿してないと吹けないの で、
そ, うです、ね、
それがなんかごちゃごちゃになって、うん、吹けなかったみたいなことがすごいよくありました。
なるほどね、うん、 もうそれ あるあるなんでしょうね、そのシンガーフルートを奏でるシンガーソングライターあるあるなんでしょうけど、はい、あんまり分かってもらえる人いないでしょ
う。そうです ね, ね
普通そうですよね、手しか使わないですね、ピアノ弾き語り、ね、ギター弾き語りって言って、うん、口も使う、はい、楽器を奏でつつ、はい、普段作曲をするときはどうやってるんですか。
作曲するときは、うん、最近はギターで作ることが多くって、うん、ちょっと前はピアノでよく作ってたんですけど、うんうんうん、ギターの方がこうリズムが出るというか、はい、ピアノはなんか知ってるコードの中でやろうとしちゃうけど、ギターってカッパつければ いろんなコードになるので、
半音ずつ上がります
ね、そういろんな、はい、曲のタイプを広げたいなと思って、うん、ギターで作るようになりました最近。
もともとピアノもギターも弾けるんですか。
もともとピアノもギターも弾けないんです。
ほう曲を作るためにじゃあ
そうなんです。
なんか珍しいパターンですねそれも。
そうなんですよ、
うん、じゃあそういう意味ではあんまりナチュラルな感じには弾けないんですか。
こう1曲だけとかに数曲だけまるで弾ける人風に弾ける曲はあるんですけど、
弾き込んでる曲があるわけですね、はい、なるほどなるほど。じゃあもう新しい位置から自分の曲を作るってなると、こうちょっとずつ探り探り
探り探りで音見つけて、だから知らないこう押さえ方して、これは一体何のコードだろうって思って、で聞くみたいな。このコードで曲を作ったけど、このコードが何か分かりませんみたいな。
それじゃあ周りのメンバーに聞いたりとかして、はい、あそういうことかって腑に落ちる、うん、
はい、
リリースをされたということで、
はい、
アルバムタイトルが R、
R、
これは何の R ですか。
これは、うん、曲の中にもの、まあ、なんか一番メイン曲がリコレクトっていう曲で、うん、その頭文字が R で、うん、この発売したワンマンライブのタイトルもリコレクトっていうタイトルにしていて、うん、はい、で松岡理香の R と、うん、で今回のアルバムにすごく作曲者として、うん、関わってくれた、うん、アーティストさんが坂本レイさんの R、
は
い、なので R
すごいですね、うん、かつなんか赤い服を着て、
そうレッドの R なんです。そう
すごい。他になんか R ないんですか。
いや他に
他の R はなんか
でもあとは赤なのでリンゴの赤、リンゴ
は何ですか今の。
リンゴ RING
のそれリンゴなんか関係あるんでしたっけこのアルバムに。
赤といえばリンゴ笑いすぎじゃないですか。すごく真面目に。
ごめんなさい。赤といえばリンゴ、はい、あなるほどなるほど、はい、ありがとうございます。リンゴの R ですね。アップルじゃないんですね、
日本人なので。
リンゴなんです、ね、はい、ありがとうございます。ちょっと悪いすぎてしまいました、はい、ちょっと汗をかいてありますけど、松岡理香さんをお迎えをしております、はい、じゃあこの R から今日は4曲、
はい、
お届けをしていくんですけど、まず1曲目が、トゥインクルという名前、
はい、
これはキラキラみたいな感じです。
そうですね、うん、キラキラという意味と、うん、あとはちょっと季節外れなんですけども、雪を、うん、雪が降る様を描いている曲なんですけども、うん、ちょうどこの曲を、作っている時に雪が降って、うん、でこう見上げて雪を見上げてるとこう吸い込まれそうになりません？
あ、降ってくる、こう押してくるからこう、
あ、で吸い込まれ、言うてることわかります。吸い込まれそうになって、はい、なんかちょっと今いる場所から、うん、こう過去とか未来とか違う場所にいるような気になるっていうか、
で意識が飛んでいく感じ、
意識が飛んでいく感じ、うん、でその時にふとこうキラキラしたもののとか華やかなものの背景にはこう人の心の儚さとか弱さとかを感じて、うん、でキラキラした部分、闇とこう陽みたいなのを描く曲、うんを作りたいなと思って歌詞を綴りました。
何なんでしょう、そういう意味では松岡さんの思いなんですか、中身は。
もう込められてるんですけど、まあ、いろんな風に受け取ってほしいなと思って、ね、割と景色が浮かぶような歌詞を多めに綴りました。
お届けをしてまいりましょう。松岡理香さんです。トゥインクル。
キ
Best variety of the music of tomorrow. DJ Nobis Tokyo
Live。 お届けをいたしましたナンバー松岡里香さんでトゥインクルという曲でございました、
はい、
今日たまたまなんですけど、作曲者のこのトゥインクルの作曲者の坂本レイさんが、
そうなんです、
ちょっとスタジオに来ていただいてまして、
わぁ
坂本レイさんです。
どうもこんにちは、坂本レイです。
そうなんです、たまたまなんですよ
たまたま ね、
たまたま先週あの、ね、放送した時も坂本さんがゲスト で、で今週も坂本さんがたまたま来ていただいて、
はい、
はい、まあ続けて撮ってるからなんですけど
我慢できなかった
坂本さんでございます。
はい、よろしくお願いします。お邪魔します。
あ、先週聞くの忘れてたという方は今ダウンロード始まってますのでぜひホームページの方から見ていただければと思うんですけれども、はい、坂本さんが楽曲提供をした。
そうですね、この曲ね、
さっきずみあの宇宙感たっぷりの曲の説明がありましたけど、そういうのは伝わってるんですか、坂本さんに。
今初めて聞いたこといっぱいありましたけどでも大体ね、リカちゃんと作るときは歌詞をもらうんですよ、
はい、
で、あの普段自分で作るときはあの曲から作るんですけど、
はい、
この時ばかりは歌詞が先にあって、この言葉をどう生かそうかっていう作り方ができて、それがすごい楽しいんですけどトゥインクルもあのいっぱいもうこういうことが言いたいんだっていう言葉をね、たくさんね送ってきてくれてみたいな感じで、
へー、そっか。あ、じゃあ最初に これ思いの こもった歌詞を、
そうなんです、
坂本さんに渡して、
はい、
ね、坂本さん これを曲つけてって、
うん、そう、
なるほど。え、あんまりそういう風にはならないんですか、楽曲提供するときって。
あ、曲提供するとき、
はい、
でも大体曲が先っていうことが多い気がしますね。
あ、そうなんですね。
大体そうだと
詞から書かせてもらえることってあんまりないよね。
じゃあそれの方が難しいように思っちゃうんですけど、なんか世界観のないところに
曲を作るっていうことですよね。
まあなんかテーマとかあるのかもしれないですけど、じゃあそういう面白い、まあ、珍しいスタイルで松岡さんには楽曲提供をして、
はい、していただいてます。
今回の R は、はい、結構多いんですか、あの坂本さんが書いた曲
そうですね、れいちゃんが書いた曲は 1,2,3,4,5 曲も。
何曲中ですか。
7曲中5曲。
7曲中5曲は
4だと思う。
え、
ん、
あ、そうだ、4だった。
大丈夫ですか。
4曲です
4曲、
はい、
あ、じゃあまあ半分ぐらいは坂本さんが書いた曲、
はい
はい、よっぽど信頼してるんですね、そういう意味では音楽的に
そうなんです、
ね、
あのもう本当に天才だと思ってます。
松岡さんの周りにいる人ってこうお互いの曲を書き合ったりとか歌い合ったりとかっていうの結構よくされるじゃないですか、なんかそれが不思議で、なんかそれぞれがソロでしっかり自分を持って活動をしているアーティストなのに、なんかそこのサークルの中ってこうお互いがお互いをすごいこう尊敬して、あんななんていうんですか、仲間ってなかなかないなと思うんですけど、なんか真ん中にいる感じするんですよね、松岡さんが。
あの 私はみんなの愛をいただいて、
うん、坂本さんから見てどんな人なんですか、その
リカちゃんですか。
そうそう、あの友達の輪の中の。
あ、でもやっぱりリカちゃんはいろんな意味でやっぱみんなを動かす力を持ってる感じがしますよね。動かされちゃう、周りにいると動かされましたでしょ。
そうなんですよ、頼まれたら断れないんですよね。いや、そのなんか悪い意味じゃなくて、ね、松岡さんが言うとやろっかみたいな、
ね、そうですね。
何なんでしょうね、あれ。分からないんですよ、僕も。
そんな、
ね、多分ね、そういうところは天才的だと思います、松岡さん。
でも魔法を使えます。
魔法
を、
もうちょっと詳しく言うんですか。それ
私魔法が使えるんです。
今同じこと言ってる。あのもうちょっとそのどういう魔法とか。
あのこれは、うん、こう変な子とか冗談とかではなく、はい、あのちっちゃい時から魔法が使える。
全然実態が出てこないですね。
例えばどんな魔法が使えるんですか。そこが聞きたい。
例えばあの例えば、あ、例えば雨が降ってます、でも今日は傘を持ってません。で、あ、雨が降ってる、傘がないと濡れちゃう、風邪ひいちゃうなと思って空に向かって、天使さん傘を私にって言ったら、あのガードレールに傘がピンって引っかかった、おーと思って傘差すとか。
傘持って帰っていいんですか、それ。
ガードレールにこうなんか置いてある感じ。
置いてある、
はー、あ、ビニール傘、多分誰かの忘れ物、突然
魔法。
でもあと、でも魔法を使えるようになりたいってちっちゃい時からすごく思ってました。だからかも。
なんかそれが多分人を魔法にかけてるんでしょうね。
私たちかけられて、
そういう思い
が強いのかもしれないですね。
純粋にだから信じてるんですよね、魔法の存在を。
信じてます、うん、本気で信じてます。
そうなん、多分そこなんだと思うんですよ。松岡さん、坂本さんを魔法にかけてる状態なんですかね。
あ、そうかもしれない。
そうかもしれない。かかってるみたいですやっぱり僕たち。
そうですよ ね、そんな気はしてました。
間違いない。、
はい、
すごいわ。今日は松岡理香の魔法を称える回みたいになっていますけど。
そうですね、
はい。まあ、そんなあの魔法の曲をもう一曲、Dear Picasso という曲を続いてお届けしていこうと思うんですが、
はい、
これかなりキャッチーな、この間初めてライブで聴かせていただきましたけど、うんうんうん、曲ですよね、
はい。
どういうナンバーですか、これの。
どういうナンバーですかね。どういうナンバーですか。
ピカソってあのピカソ、
ピカソはあのピカソ、
画家のピカソですね、はい、
あの元々はピカソが、うん、好きでね、
でピカソに恋をしたんだよね、リカちゃんは、
うんうんうん、
恋をしたんです。で
前ダヴィンチさんに恋してました
ね。ダヴィンチさんは、はい、あの恋をするんではなく尊敬する、あのだからダヴィンチさんは尊敬するとか憧れの存在で、うん、ピカソは恋をする存在、あの女性ってね、だから一緒に
女性ってね、なんですか。今何の含みがあったんですか、今
とか、ね、
でも一緒に暮らすならピカソ、うん、
一緒に暮らすならピカソ、
うん、ダヴィンチはちょっと一緒に暮らすとしんどくなっちゃいそうだなって思ってます。
もうなんかもう彼氏みたいな感じでしたね。今ね、
どっちもね、
ピカソはさあみたいな。恋バナ聞いてるみたいでした。
本当ですね。
え、これディアピカソっていうことで、ラブレターみたいな感じなんですか。
そうです、もうディアピカソ。
じゃあ松岡さん、ピカソへの思いが詰まった、
はい、そうなんです、
一曲、
はい。
これを歌詞を見たときどんな感じでしたか。
なんかでもすごいその歌詞からいろんなものがなんか飛んできて、
もう
魔法だ、
文面からそう魔法が飛んできて、本当に
繋がった。
なんかすごいね、一瞬出てきました、これは。
あ、そうなんですか、
うん、
これはそうなんですね、なんか、はい、一瞬出てきたようには見えないほど、
本当ですか、
かなりこう精緻な感じのする曲ですけども、ぜひ聴いてみていただきたいと思います。松岡理香さんで Dear Picasso。
君といれば、まるであのイーハトーブに来たみたい。ハローハロー、気がつけば、君のことが今好きになった。
明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow お届けをいたしましたナンバーが松岡里香さんで Dear Picasso というナンバーでした。
はい、
これなんかコーラスを夜中に撮ってらっしゃったんですよ、坂本さんが。
そうなんですよ
坂本さんがコーラスの声なんですね、これ。
そうなんですよ、私16人から20人近く私の声が
すごいな、あの一人やったらすごいですけど20人いたらちょっと怖いかもしれない。
怖いです
さすがに坂本さんでも怖いかもしれないそれこそもうゾンビみたいなね、ウォーキングデッドみたいな
本当ですね、
なりますから。いやでもいろんな努力の結晶なんですね、この曲は。
そうですね、この曲ね、頑張ったね、
うん、頑張った、
うん、
多分
一番力が入ってるね、私たちの
力が入ってる。
でもなんかいろんな人の話を聞いてると、うん、ヒットソングって結構スラスラ書けちゃうもんみたいですね。結果的にいいっていうか、みんながいいねっていう曲ってスラスラ書けることが多いみたいなんですけど、うん、そういう傾向あります？
あ、でもありますよ、うん、そう思う、
うん、そう思う。
なんか面白いもんやなと思って、なんかうんうんうなりながら頑張って 2,3 日かけて生み出した曲よりも、いや30分でかけちゃったみたいな曲の方がキャッチーで響くみたいな、う
ん、でも常になんかその一瞬でできるわけではなく、うん、日々悩んでいる時になかなかかけないでいて、うん、まあいいやこれでみたいに変えた開放感で良いものができてたりとか、うん、なんかそういうのもある気もしますけどね。
なんかの表紙なんですかね、
とか、うん、
確かに
毎回そんなね簡単にはいかないよね、
うんうん、突然答えはやってこないか、うん、でも本当日々どこの場所でも巡らしてるかも、うん、アンテナを張ってる感じがする、
うんうん、なるほどね。あ、それはでもそうかもしれないですね、うん、僕もなんかどうしても次のゲストが決まらんなみたいな時ってやっぱ5年やってるとあるんですけど、
絶対
どっかで出会いがあってアポが刺さるんですよね、うんうん、これ結構なんか自分でそこはもう それ魔法なのかもしれないよね。
魔法だと思います。
ひょっとしたらね、
それ魔法、
うん、なんか自分を信じて絶対大丈夫っていうなんかその信じるのがあるんで、でも時間はどんどん迫ってくるのに、うん、締め切りが迫ってくるのにどうしようって悩んでも、なんか前日とかにバシッとアポが刺さって収録撮れたりするんですよね、うん、なんかだからそういう曲とかもそういうのがあるのかなと思って、こういう曲書きたいみたいなイメージがいろいろ頭の中にあってふとした瞬間に全部つながるみたいなのがあるのかなっていう気がするんですけどね。うん、今日松岡里香さん、そして、松岡里香さんのニューアルバムに多大なる貢献をなさった、プロデューサーというご紹介でいいんでしょうか
、はい、
坂本レイさん、
はい
はい、今日はダブルゲスト、珍しいですよダブルゲストは。
本当ですか、
はい、お招きをしております。いやでもこの全体を通して、すごく松岡さんも本当に大人になったんだなっていう気がしました。 2,3 回聴かせていただきましたけど、
あの
アルバムも、うん、なんか雰囲気がすごく変わった、うん、なんか自分の歌い方を見つけはったんかなっていう気がすごいしました。
れいちゃんのおかげです。
でもね、うん、努力家なんですよ、ものすごい。さすがに今日は寝ないよっていうタイミングでも夜中までスタジオ入って練習してたりとかしょっちゅうですよ。
松岡さんを動かす原動力は何なんですか？
でも例えばその数年前よりも今の方が、昨日よりも今日の方が関わってくれてる人が増えているので、その関わってくれた人たちになんか恥ずかしい思いをさせられないみたいなわかんない。でもあとは関わってくれた人たちにもう本当に早く恩返しをしたいみたいな気持ちはすごい強い。
なるほどな。
でもそれを思っててやらなか、や なんかこうすごく直接的にやってなかったんですよね、うん、でやっぱりれいちゃんと出会って、うん、やっぱねでも私そのれいちゃんとはそのイベントとかでご一緒させてもらう機会が多かったんですけど、うん、それでは仲良くならなくて、その後、れいちゃんが、出演されてるライブをフラッと見に行って、うん、あのでれいちゃんの音楽をこうバンドで初めて聞いたんですよね、はい、その時、はい、その時にもうすごくもう電気が走ったっていうか、うん、で私あのこの人だって思ったりとか、それこそあの魔法にかかる感じのこのファーってなる感じになって、この人と今つながらないといけないっていうなんか思って、
で脅迫観念みたいな
もう今つながりたいみたいな、ですごく人見知りで別にそれまで何のコンタクトもなかったんですよ、
はい、
あこんにちはみたいなぐらいので、何の連絡先の交換もしなかったんですけど、その時にあのステージから降りてきたれいちゃんにあのまたライブに行きたいですって言って、うん、言って、で次のれいちゃんがカフェであのゆるりとしたワンマンライブをされてて、うん、でそれに、もうそれが すぐその数日後にあって、うん、でその日がたまたま私も空いていて、うん、じゃあ行きますって言って、うんうん、そっからすごいもうで次の時にはれいちゃんとそのカフェゆるりカフェワンマンを一緒にやりたいって言って、うん、ツーマンをしてコラボをしてっていう、なんか
急接近したわけ
ですね。急接近して、
そう、その急接近した3ヶ月後ぐらいにダヴィンチの CD が出てるんだもんね。
すごい、だから
そんな時期なのか。
でも、もう
ダヴィンチの曲ね、うん、一緒に最初に作った曲なんですけど、
もうとにかくでもこの人好きってなったんです。
オールインラブしたわけですね。
もうでもとにかく音楽が素晴らしいんですよね、やっぱり。
僕もさっき収録をしてたんですけど、うん、それ以外言うことなくてほぼそれしか言ってないんですけど坂本さんの音楽マジいいっすからみたいな感じでそれしか言ってない。まあかなり内容の薄い番組になってるかもしれないんですけどでもそれ以外言いようがないんですよね、坂本さんの音楽を目の当たりにすると。い
や、そうですね、
結構それはそうなんですよ、
うん、あとそのなんだろうな、ただただ音楽が良くてそこに華やかさがあるっていうだけじゃなくて、うん、すごくれいちゃんという人間を知るとそこにこう、切なさとか儚さとか、それこそ、うん、あ私こうすごいなって見えてるのに自分も感じてる劣等感を、あれいちゃんもきっと感じてるんだな、うん、その上でのこの歌なんだなって思うとすごくなんかほっとするというか、
うん、あのさあどこまでが松岡さんの思い込みかわからないですけどもうまあでもそういうのでね通じ合っていくのはすごい音楽の魔法ですね、
うん、
そこは。
そうなん、
マジックオブミュージックですか。いい話じゃないですか、はい、お二人を迎えしております、松岡理香さんと坂本レイさん、
はい、
続いてリコレクト、これも坂本さんの曲ですか。
そうですね、はい、一緒に作ったやつですね。
すごい、今日お届けするのって全部坂本さんの曲。
そうです。
あ、そうなんだ。すごい。
れいちゃんがゲストに来てくれるということ
で。あらあら、はい。リコレクト。これは、どういう曲でしょう。
リコレクトはこの英語の意味自体が回想するとか、うん、思い返すっていう意味がありまして、はい、で J.G. ブラッドさんでのワンマンライブっていうのが4年前にも、うん、させてもらっていて、うんうん、去年と一昨年伝承ホールと桜ホールで400人と700人キャパンでホールでさせてもらって、ね、はい、その大きなところを経て4年経って凱旋してくれたっていう、
うん、
その松岡理香が今ここでなんで J.G. ブラッドに凱旋したんだっていうのが分かるようなワンマンライブにしましょうって、うんうん、J.G. ブラッドさんが言ってくれて、でそういう意味合いの英語をまず最初探していて、で先にタイトルからこの曲を、
本当にじゃああのライブのために作った曲みたいな。
そうですね、
うん、
でリコレクトっていうタイトルにまずワンマンしようってなって、うん、でワンマンと同じタイトルの曲を作りたいなと思って歌詞を綴って、音楽でありがとうっていう言葉を最大限に伝えられたらいいなって思って、うん、今まで出会ってくれたこう悲しいことも悔しいことも嬉しいことも幸せなことも、うん、もうすべての ことに対してありがとうって思ってますよっていう曲を作りたくて、はい、歌詞を綴って、
うん、
坂本レイちゃんにバラードがいいって言って、
うん、
なるほどね。お届けをしてまいりましょう、
はい、
松岡里香さんのリコレクト。
思い出してみたいろんなこと歩んだ道は木に咲いた花光る月愛しい人たち見上げたあの日の空や鳥夢中で追いかけた掴めないものもあった懐かしいすべての日々風の向こうで揺れる列車にいつか見せたあの涙乗せて
DJ のビス東京ライブお届けをいたしましたナンバー、今日のゲスト松岡里香さんのナンバーでした。ニューアルバム R からリコレクトお届けをいたしました。続いて DJ のビス東京ライブをハワイでオンエアしてくれているケイズーレディオから毎週届けられます音楽と情報の定期便のコーナーです。ケイズーアロハハットライン。
アロハハットライン。
ハワイ州観光局公認ラジオ局のケイズーラジオ DJ カリーンです。アローハー。今日も早速ハワイの最新情報からお届けします。
この時間はロイヤルハワイアンセンターの無料のカルチャープログラムについて広報の島明子さんにお話を伺います。明子さん、アローハー。
アローハー。
ロイヤルハワイアンセンターでは誰もが参加できるカルチャープログラムがあるんですね。教えてください。
はい、そうなんです。月曜日から土曜日までの毎日無料のカルチャーレッスンを開催しております。その中にはですね、フラですとかレイメイキング、ウクレレ、ハワイアンキルト、ロミロミ、ラウハラアミのレッスンなんかもありまして、その場でどなたでも申し込めば参加いただける1時間のレッスンになっております。
はい、ロミロミというのはマッサージのことですか？
はい、ロミロミというハワイアンマッサージをですね、参加者の方がペアになって実際に首や肩などをマッサージしながらヒーリングの方法を、習います。
いいですね。それからラウハラアミというのは、これもまたハワイならではのものですよね？
そうなんです、ハラという木の葉っぱを使ったハワイの伝統工芸になります。先生が1時間かけてブレスレットの作り方を教えてくれます。
そしてそれも持って帰れるんですか？
そうなんです。ハラで作ったブレスレットはお土産にお持ち帰りいただけます。
いいですね。それからハワイアンミュージックやフラのショーも開催されていますね。
はい、そうですね。センターの中庭ロイヤルグローブでは地元アーティストのハワイアンミュージックやフラのショーを火曜から金曜日までの、夕方毎日開催しております。
それから4階のシアターではロッカーフラといって、 エルビス・プレスリーとかマイケル・ジャクソンが出てきますけれども、その彼らがスターたちが下に降りてくる時間もあるんですか。
はい、ロッカフラのミニショーをロイヤルグローブで夕方、無料のショーをお楽しみいただくことができます。
まあ、盛りだくさんのエンターテインメントもあるというロイヤルハワイアンセンターについてお話を伺いました。千葉明子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ロイヤルハワイアンセンターワイキキの真ん中にありながら、とても緑も多い憩いの空間で、なおかつバラエティ豊かな、レストランもいっぱい、日本食も中華もステーキもアメリカンもイタリアンもタイフードも何でもござれ。旅をするとき時間を気にしてあれこれいろんなところにも行きたくなりますが、たまには一箇所でゆっくり時間を過ごすというのもおすすめです。それでは来週までまたお元気で。ケーズラジオカリンでした。マハロ
ー。 The best variety of the music of tomorrow. DJ Nobis Tokyo Life.
明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ。
お届けをいたしましたナンバー、松岡里香さんでリコレクトという曲でした。そんな松岡さんのライブを間近で見られるのが、
はい、
まあ、ワンマンライブが7月にありまして、はい、その前にも、インストアライブと、
はい、
あと坂本龍一さんと連動企画っていうのもあるんですか。
はい、そうなんです、はい、
どれから行きましょう、お話は。
じゃあ連動企画、うん、れんちゃんも隣にいてくれてるので、
どんな連動をするんでしょう。
はい、7月 の、はい、その18日
ワンマンライブですね。
JG ブラッドさんでワンマンライブさせていただくんですけど、はい、その翌日に坂本玲ちゃんも同じ JG ブラッドさんでワンマンライブをするっていうのが、まあ、合わせたわけでもなくたまたま並びまして、う
ん、坂本さんは泊まるんですか、 JG ブラッドに。
泊
まらないですか。
泊まりたいところですが、
泊まりたいところですが、
これは何か意味があるんだみたいな。
なるほど、なるほど。
せっかくだから、その続けて2日間 JG ブラッドにぜひ足を運んでくださいっていうので、2日間、うん、同じ曜日に合わせて、うんうん、企画平日に、その18、19っていうのが平日開催なので、
火水ですかね。
そう、火水なんで
松岡さん火曜日、
う
ん、
そうですね、
坂本さん水曜日、
はい、なので同じ平日開催で、うん、企画ライブをして、平日の企画ライブに足を運んでくれた人は、うん、もちろん7月18、19の平日にも足を運べる人たちですねっていう。
今日来れてるってことは来れるよねみたいな。なるほど、なるほど。なかなか難しい解釈ですけど、そういう。そうか、そうか。
っていうのも、もうまあそういう。
なるほど。うん、それいつ開催されるんですか。
が、第1回目が5月30日に、
あ、なるほど。
ヘブン青山さん。
ヘブン青山。
はい、さんで、はい、
それは火曜日ですもんね。
そうですね、はい、その日は会場にグランドピアノがあるので、はい、ピアノをテーマに、2組ゲストを三本ちいさんと山本直子さんをお迎えして、はい、
ピアノ、
そうですね、ピアノの音色でこの人の歌を聴いてみたいって私たちが思ったアーティストさんに声をかけさせてもらって、はい、開催します。で6月の、はい、2回目が21日、
21日水曜日ですね、こちら、はい、
が赤坂グラフィティさんで、はい、その日はギターにフューチャーした夜で、
なるほど、
イデアちゃん、
イデアちゃんと、
あ、イデアさん、はいはい、うん、
はい、あと、
アイリちゃん、
アイ、そう、キサラギアイリちゃん、
はい、
はい、をお迎えして、ギター、同じくギターでこの人の曲を聴いてみたいって私たちが思った。で普段の対バンではまあなかなかなさそうな、
そうかもしれないですね、
メンツを、はい、メンツになったらいいなって言って両日ともにこう組んでみました。
はい、
いいですね、なかなか見られない、
うん、
組み合わせかもしれないですね、うん、特にグラフィティの方は、
う
ん、
はい、
はい、ヘブン青山が5月の30日、はい、そして6月の21日の水曜日が、赤坂グラフィティで、
はいはい、
この坂本玲さんと松岡里香さんの連動企画がございますので、はい、ぜひお越しをいただければと思います。
はい、
そして6月の5日ですか、
はい、
渋谷タワーレコード、
はいはい、
渋谷のタワーレコードですよ。
夢のようですね、
インストライブ、
はい、
うわー、すごい、
渋谷にすごいなんか
思い入れがあって、うん、渋谷のタワーレコードさんでいつかやりたいなと思っていて、うん、で今回全国流通するにあたって、流通してくださってる会社の方に渋谷タワーレコードさんでやりたいですって言って実現しました、
うん、すごい、うん、夢じゃないですか。夢が実現した。
魔法だね。魔法、本当
魔法だ。今日のテーマ魔法でお届けをしております。6月の5日、これは、夜の8時
45分、4階のイベントスペースで、
はい、これは8時45分結構深めなので間に合う方多いと思いますので、うんうんうん、ぜひ渋谷まで応援に来ていただければと思います、はい、そして7月の18日、はい、JG ブラッド、はい、3ヶ月ぶりっていうことですかね。
はい、
うん、
させていただきます。
どういうライブでしょうこれは。
一応4月15日の先日の JG ブラッドさんのワンマンが2ヶ月前ソールドアウトということで、うん、
はい、
追加公演という形で7月に、させていただくことになったんですけども、
はい、
今回はサックスプレイヤーとか、ウッドベースとか、ちょっと今までと編成を変えて
ジャズっぽい感じですね。
そうですね、ちょっと大人っぽさをよりまして、でもまあ私らしさも忘れず、こう自分がこの編成で歌ったらどうなるんだろうみたいなのをまた新たな挑戦もあって、開催させていただきます。
ジェジーブラッド2日間、7月18、19、
はいはい、
火曜日水曜日、
うん、
お越しをいただければと思います。チケットどういうふうにしたらいいでしょうか。
チケットはジェジーブラッドさんに電話していただいて、はい、予約していただいても構いませんし、
はい、
松岡理香坂本レイで検索していただいて、うん、インフォメールの方からご予約いただいても大丈夫です。
連動企画の方は、メールとかでご予約、
連動企画の方もメールで、
メールでご予約ですね、
はい、
いただければと思います、はい、ノビーに聞きを忘れてました僕。
あ、やりましょう、
はい、DJ ノビーズ東京ライブには名物コーナーがございまして、
はい、
ノビーに聞けというコーナーがございます、はい、一つだけ質問を松岡さんから投げていただきまして、
はい、
僕はその質問を拒否することができない。
お、あ、じゃあこれから、
はい、
の今おいくつでしたっけ。35。
僕今35です。
じゃあ40代の自分は何をしていると思いますか。
何でしょうね。ラジオはやってるんだと思うんですけど、なんかもっとこう30代の前半までかな、20代の終わりから30代の初めぐらいにかけて、うん、もっとなんか売れたいみたいな、
うん、
大きなところでやってバンバン名前売りたいみたいなことがあったんですけど、うん、なんかそこにあんまり興味を最近覚えなくなってきて、というよりもこの、どんどんうちの番組経由でアーティストさんを、
うん、
シーンに送り出していくっていうのをやっぱりやりたいなっていうのがあるので、多分同じことをずっとやってるんだと思うんですけど、
うん、
同じことをやっていてどこの局で今後続いていくか分かんないですけど、
うん、
例えば3年ぶりにリスナーさんが聞いてくれて、
うん、
ちょっと聞いてノビーって分かるぐらいのキャラをこう確立していきたいなみたいなのはすごい思いますね。なんか同じことをやってるんだけれども、なんか懐かしさも感じるし新しさも感じるみたいな番組作りはしていきたいなと思うんですけど、でもどうなんでしょう、今サラリーマンと兼業なので、
うん、
ね、だからひょっとしたら40代にはこっちに移ってきてるかもしれないし、軸足をね、ちょっと分かんないですね、どうなってるか、どこでどんな出会いがあるか分かんない
で、でも魔法、それこそ
なので、そこはもう自分の運の良さを信じるしかないかなっていう、なんか多分僕の夢は死ぬまでやることなんですよね。なんかでっかくやるっていうことじゃないので、
死ぬまでやりましょう。
だからね、ラジオ局の皆さんが流し続けてくれる限りは死ぬまでできるんだろうと思うので、まあ、いつ死ぬか分かりませんけどね、悔いがないようにやっていきたいなと思います、ラストのナンバー、水のように花のようにというナンバー、
はい、
これも坂本レイさんの
書
かれた曲ということで、
はい、
これはどういうナンバーですか。
これは、実はこれは作詞も坂本レイさんがしてくださっていて、
完全に楽曲提供、
まるっと完全に楽曲提供 で、ね、レイちゃんが、20代の頃に、
うん、
作った曲で、で、
あ、そうなんですね。
そう、今歌ってないんだけど、リカちゃんにすごく合うと思ってって言って曲を送ってくれたのが始まり、
なんか素敵なプレゼントですねそれ。
そうで、すごくこの曲はすごい、もうなんか 届いた瞬間家でずっともうエンドレスでずっと流して
聞いてくれた
流していて、その後レイちゃんと LINE をしながらずっとかけてるよみたいな でもすごく曲 の透明感が大好きで、うん、であの歌詞は変えていいよって言って言われたんですけど、うん、あのすごく歌詞の、内容とメロディーがあの合っているなって思ったのと、うん、あの少し大人っぽい歌詞があの自分にはあのない世界だなと思って、このままこの曲をもう一度ね、伝えられたらいいなと思って、うん、歌わせてもらうことにしました。
お届けをしてまいりましょう。ラストのナンバー、水のように花のようにでお別れでございます、はい、この後ダウンロード版だけのおまけトークというのもありますので、ぜひ皆さん、来週の月曜日からダウンロード始まります。オンエアで聞いてくださっている方はホームページ http://e-nobby.com e-nobby.com までアクセスをお願いいたします。スマホ PC から無料で登録なしで聞いていただくことができます。今日のゲスト、松岡里香さん、そして先週から残っていただきました坂本レイさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
眠れない夜はどんな音も胸に響いてくる、溢れ出す古い痛みなんてどこか遠く消えてゆくように、柔らかく柔らかくあなたにそっと包まれたなら、水のように花のように澄んでいく。
いや坂本さん、お疲れ様。なんか3時間ほどこのスタジオにも缶詰になっていただいていやありがとうございました。なかなかこんなに長時間ないと思うんですけど、
そうですね、
ラジオのスタジオにっていうのも、はい、僕はだからあの会ったことはあるんですけど、うんうん、ここまで長いこと話するのは初めてなので、うんうんうん、なんかね、すいません、なんか
いや、なんで
どうでしたか松岡さん、久しぶりのラジオ、あの僕とのラジオ。
変わらず楽しかったです。
レイさんも来てくれて
、うん、
ね、幸せな感じでしたよ。
幸せでした、
うん、
でも本当幸せ、
うん、なんか松岡さんの目力すごいですよね
嘘、
うん、人をじーっと見ながら喋るじゃないですか松岡、まばたきせずにその説得力ね。
そでもすごいあのダメな癖だなって思って。
そうですか。
私すごい見ちゃうんですよ。
俺見れないですもん逆に。
私も見れない、
うん、
電車とかでも。
あ、知らない。
電車はまずいかもしれない、うん、
あのこの人綺麗だなって思ったらずっと見ちゃう。
女の子だったらいいけどね、なんか
とかおしゃれだなあの人、あ靴もおしゃれ、あパンツもおしゃれみたいな下から
それ多分ね顔に今みたいに顔にも出てるんですよね。あのただ見てるんじゃなくて、あで驚きとかも
すごい
出てるんだと思う。
あの電車で出会う子供たちとすごい仲良くなる。
なるほどね。
みんな
あとね声に出てる時も結構あります。
声に出てるんですか。
そうだからうわーとかね、綺麗とか言ってるんですよ。それは
一人で
その思ったことを、ね、この間ね映画見に行ったんですけど、はい、一緒に、はい、なんかびっくりしたのがうわ危ない
それちょっとうるさいですね、さすがにね。
なんでとか言いながら見てるんですよ。
ちなみに何見に行ったんですか、その時は。
それはなんかちょっとあまりね、マイナーな映画だった
んで、
ね、
マイナーな、あ、そうなんです、うんうん、見に行って、
うん、
あ、もうダメなんです、口から出る言葉を止めることはできないんですね、そういう感情表現を。
そうですね、できない。
まあ、正直な証拠ですよね、あの嘘を言えないんですね、多分ね。
だから電車とかですれ違った女の人が、うん、いい香水、うん、いい香りの香水をされてたら、あ、いい香りって
言ってるよね。
一人でも言ってるんですか。
言っちゃう、あの、それこそ一人でも言っちゃいます。あの、ちょっとだからこういう話をすると変な人に思われがちなんですけど、でも自転車の上で一人で帰り道とかも言ってる。あ、今日は月が綺麗だね。
あとね、一人で多分オーマイガーっていうのもよく言ってると思う。
カビオンとかも言うの。
カビオンは言わない、オーマイガーが、
オーマイガーが、
何言ってるね、
でしょうね。あの、松岡さんでも分かんないですけど、うん、変か変じゃないかで言うと多分変な方に入りますよ。
そうなんですかね。
これどっちからあったとしたらね。
でも私からしたらみんなが変に見えますけどね。
だからだと思います。みんな変なんですけどね。
そう、う
ん、みんな順当に変なんですけど、一人の時にわー綺麗と言わないかもしれない。
そう、
言わない。
でもすごい楽しいですよ。例えばお花が咲いてて、わー綺麗だね、ここに咲いてくれてありがとうとか言うと喜んで、
なんかあれだよね、子供の心をまだ持ってるんだよね、きっとね、
う
ん、
だから大人の心ないのか。
35歳ではない
ないね。うちの姪とかそういう感じだもんだ
って。よく言われる、アーティスト仲間の姪っ子とか甥っ子に似てるってすごい、
う
ん、
そうですね、
言われますね。
だから、うん、まあそう、確かに子供と友達になるのは早いんでしょうね。その純粋な部分が、
すごい親友になれます。
すごいわ、
子供に。そう、
そういうところなのかもしれないですね、その人間の心の根本にあるところに直に語りかけてくるのかもしれない、そういう、
ね、
子供の、松岡さん自身の子供の心が、
そうなんですかね。
なんかもうその目で来られたらこっちも鎧を脱がざるを得ないです
もん。でもその人 の, あの目に見えてない部分を見たいってちっちゃい頃から思ってました。人は見た目が9割って言いますけど、決してそうじゃないって。
そうですね、見た目も大事だけど中身もなかなかそこまで見透かすのは難しいですけどね。
見れたらいいなって。
いいな。今日は魔術が、魔法がテーマでしたけど、
はい、
ね、坂本さんにとっての魔法、
魔法なんだろう、私にとっての魔法。
急によくわかんない質問飛ばしました、
ね。結構謎な質問だね。
松岡さんにとっての魔法が、だからその音楽を通して友達ができたりとか、なんかそういうところもみたいな話もさっきあったじゃないですか。
でもなんかそういうのは同じように考えてるかもね、よく話すもんね。
そうなんですかね。
でも魔法って、すぐ生活のすぐそばにあるもの、生きてる横にあるものだと思ってます。
そんな近距離になりますか。
はい。こう手を伸ばせばみんな魔法を使います。いかにアンテナを張ってい
い、ちっちゃい奇跡みたいなことだよね。そう、だからきっとね、
ラッキー、あ、ラッキーっていうことが
魔法って思って、そう、嬉しくなったらいいねっていう風に生きていきたいねっていう話だよね、う
ん、絶対その方が楽しいですもん ね,
ね、
すげえ、松岡理科。皆さん、ちょっと松岡理科と話をすると人生観が変わると思います。
それはね、本当に思う
ね。なんか最初表面的に見ると面白い人だなで終わると思うんですけど、うん、違うんですよね。
そうなんか気づかされることがたくさんあるんですよね。
わーい。
なんか今日僕若干茶化し気味に言ってますけど、
いろいろ思ったことあります
ね。ますね、いろいろ。ぜひ皆さんは松岡理科と
会いに
行ってください。ライブ会場に、
はい、ぜひライブに遊びに来てください。
直接話さなくても、なんか多分ステージを見るだけでちょっと変わるかもしれない、考え方が。
嬉しい。
そんな気がしますね。
嬉しいね。黒柳徹子さんに、
あ、その話もう忘れてたけど、そうですね。
そっから始まったね。
そうだわ。 ぜひ皆さん遊びに行っていただければと思います、はい。今日のゲスト松岡里香さん、そして、今回のアルバムのプロデューサー兼シンガーソングライターとかしないプロデューサーでもあるシンガーソングライターの、ま、あー坂本玲さん、
はい。
お二人のゲストに今日はお越しをいただきました。またぜひお越しください。ありがとうございました。
ありがとうございました。